神だ。船を風上へ。大将、お晴れ、大きえ出せ、離せんだ。
もうダメだ。どれ、もうおしまいだ。
俺らも死人、ついに口なしか。
王と王子のおいらよ、一面託しよう。ここは我らもの商売。
もう我慢ならん。
命をつけてこのざまだ。この大口開きのヤクザみな、俺など潮の道にちっぺんさらされるがいい。
いえ、とどめは潰し首。身が歯向かい、一滴残らずこいつを襲い飲み込もうと。
その昔、海に浮かぶとある島、プロスペロという初老の男と裏若きその娘ミランダが住んでいた。住人といえばこの二人だけのこの島に、娘が連れてこられたのはまだ年葉もゆかぬ頃。ゆえにこの娘は生まれてこの方、父親以外の人間と顔も合わせた覚えがない。さて、親子は岩をくり抜いた岩穴とも岩屋ともつかぬところに住んでいたが、プロスペロはいくつかの小部屋に仕切られたこの住まいのうちの一つを書斎と呼んで、当時学者らにあまねく親しまれた学問、すなわち魔術を主に扱った書物を収めていた。この魔術の心得、結果大いに男の身を助けたが、それというのも親子が運命のいたずらにより打ち上げられたこの島は、その直前に死んだシコラックスという名の魔女のまじないにかけられたままになっており、その邪悪な命に背いた多くの精霊たちが大木の幹に封じ込められていた。
この島は俺のだ。おふくろシコラックスがくれたの、あんたがぶんどった。あんたも初めは俺を優しくなでて大事にしてくれた。木の実入りの水をくれて、それから教えてくれたな。昼空のでっ深い光に夜空のちっこい光をなんていうか、俺もあんたがすっかり好きになっちまって、この島のあんなこんなみんな見してやったっけ。湧き水のありかに潮だまり、草の生えるとこ生えないとこ、とんだバカだ。シコラックスの呪いにガマにカブトムシコウモリもろともあんたに降りかかれ。俺はあんたのたった一人の家来、元は俺自身の王様だったこの俺、それをこの固い岩に閉じ込めて、自分は島を独り占めとはな。
ああ、どうかほどほどに。ただいま父は書斎に。これより3時間は参りません。ねえ、お願い、お休みになって。
ファーディナンドはかぶりを振る。
お気持ちは嬉しいが、そうはいかない。一息つく前に仕事を片付けないと。
それではとミランダ。
あなたが腰を下ろして休む間、私が代わりに薪を運べばいいわ。
しかし、これにファーディナンドは頑としてうなずかない。結局二人は長々と話し込むことになり、ミランダは手を貸すどころか足でまといに。当然のことながら、薪運びは遅々として進まない。ファーディナンドにこの仕事を押し付けたのは、元より気持ちを確かめんとしてのこと。プロスペロは娘の宛て通り書物に向かう代わりに姿を消して二人の傍らに佇み、会話を立ち聞きしていた。ファーディナンドが娘の名を尋ねると、娘は父に固く止められていると言いながらも、ついその名を。プロスペロは我が子が初めて自分の言いつけに背いたのを見てほくそ笑む。娘の一目惚れは己の魔術のなせる技。自分の命に従うことを忘れたのも愛の証と思えば、何をか起こることがあろう。かくしてファーディナンドが今まで見たどんな女よりも娘を愛していると延々告白するのを満足げに聞いたのである。さて、
そなたより美しい女はこの世にありはしない
と褒めそやす王子の言葉に、娘はこう返す。
私には他に女の方の顔を見た記憶がありません。男の方だってあなたとお父様だけ。よそのお方の顔形など私は知らない。でもどうか信じてください。私がおそばにいたいと思うのはこの世であなた一人。それにこの心に浮かぶ好ましきお姿、それはあなただけ。あ、いけない。なれなれしく話しかけたりしてうっかり父の申し付けを。
これを聞いたプロスペロはしたり顔でうなずく。
すべては我の望んだ通り。きっと娘はナポリオの妃になるぞ。さて、私めをこの地に捕らえおくもナポリに残すも皆様次第。無事皇国取り戻し、裏切り者許したこの私を、何とぞ皆様、この人なき島に魔法の力でとどめ置かれませぬよう。皆様のお手の力でこの戒めより解き放ちいただきたく候。皆様の優しきお風あらばとも孕みますが、いただけぬとなれば我が目論みもめでたくは終われません。使役する精霊もなく、かける魔法もない。人の祈りによって救われなければ私もしょげて身を引くことに。盛大なお気持ちこそ神の御心を動かし、過ちも皆許される。天罰を免れたきは皆同じ。されば広きお心でどうかこの身を自由に。
オーディオブックシェイクスピアシリーズ10、50分でわかる嵐テンペスト。